東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
ケイティの匠の時間。この番組はミュージシャンで多趣味なスーパーオタクケイティによるディミツタのホビー癖をネタに、ゲストさんやリスナーのみんなと興味を高め合うという番組です。さて、年度末最後の放送です。ケイティの匠の時間、本日ナイト最終回ということで、すが元気にお送りしたいと思います。早いもので、放送開始からですね10回目の放送、まあ今日もねバリバリ噛んでますけれども、慣れないカミカミの僕の放送にね付き合っていただいたおかげで10回続けることができました。ありがとうございます。今日はですね、最終回にふさわしいというテーマで楽器を取り上げていきたいと思っております。番組では皆様からのコメントメッセージを募集しております。番組へコメントを送るには、 YouTube から直接聞いている方は YouTube 画面内右下にあるコメントから、レディオ365ライブストリーミングプレイヤーからお聞きの方はラジオネーム、メッセージを添えて送ってください。もしは Twitter のハッシュタグレディオ365宛てにつぶやいてみてください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。それではケイティの匠の時間、第10回目放送始まります。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供及び全国のインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りします。ホビーの時間。このコーナーでは僕ケイティのホビー癖をみんなに自慢して正当化しようというコーナーです。それでは早速ですが、本日のゲストを紹介させていただきます。某、有名メーカー所属でありました、現在はフリーランスエンジニアとして活躍している松尾浩二さんです。簡単に自己紹介をしてもらっていいですか。
はい、
はい、
よろしくお願いします。こんばんは、松尾です。ですね、和田さんにケイティさんに紹介していただいて、
はいはいはい、
今日、はい、こちらで喋、ることになりました。
はい、
ですね、楽器をテーマにということで、声をかけていただいたんですけども、昔その楽器を売ってるとか作ってるメーカーで働いてたこともあり、で、まあ、自分自身がね昔からあの変な、いろんな楽器を電子楽器を中心に触ってたので、
はい、
まあ、それで今日そういった話をできればと思ってます。
はい、ありがとうございます。僕はね最近すっかりミュージシャンとしての活動が少なくなっちゃったんですけれども、まあ気持ちを盛り上げていこうということで、今日は楽器をテーマに、自分と楽器の出会いなどとかそういったものをお話ししていきたいと思っております。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、早速なんですけれども、松尾さんずっと楽器打ってたってことなんですけどなんか楽器と最初に出会ったエピソードとかって覚えてます？
あ、そうですね、覚えてます。強烈に印象が一個あって、
はいはい、
まさにですね、打ち込みっていうねこの楽器に出会った時の話なんですけども、うん、たまちょっと、背景に2個要素があって、ザ・スクエアっていうねフュージョンのバンドがあるんですけど、その曲を兄がまあよく聴いてて頭の中に入ってたっていうのがあって、もう1個がパソコンを高校生の時持ったんですね、
うん、
でそのパソコン
珍しい
いやいやいや、このこれからの子はパソコンぐらいできないかんっつってお父さんが買ってくれたんですけど、
いいですね。
でその時にですねパソコンがあって、である日突然ですね、学校サボって、楽器屋さんに行くんですよ、
うん、
そうするとなんかそのザ・スクエアの曲がガーンと本物みたいに流れてて、でもコンピューターの画面が流れてるんですよね。でそれで、これ何って聞いたら、あのコンピューターで打ち込んで鳴らしてるんだよっていうのをいろいろ店員さんが教えてくれて、そこからハマったって感じですね。
なるほどなるほど。なんか打ち込みって結構いろいろ聞くと思うんですけど、うん、なんか打ち込みが楽器っていうイメージってなんか僕あんまり初め持ってなかったんですよ、
うんうんうん、
なんか楽器は楽器、打ち込みは打ち込みみたいな感じのイメージは持ってたんですけど、うんうん、ある時僕もね、多分あのマニアックなかもしれないんですけども、 EOS の B500 っていう
知ってますね
キーボードですね。
その年代ですね。
あのいとこのお兄ちゃんがもらったんですよ。
おお、いいな。
すごい高かったんですけど、それくれたんで、それが僕がイメージしたのはキーボードっていうイメージだったんですね、うん、だけどどうもこのキーボードいろいろなんかこう打ち込んでいくと勝手に弾いてくれるぞっていう、ドラムもやってくれるし、うんうん、ベースもやってくれるし、でなんか
歌だけはなんかあーあーあーしか歌ってく
れないうーとかあーとかほーですね
くなかったんだけど、はい、でもそれで、あ、この楽器打ち込めるんだなっていうのが最初に僕のこうイメージ、
うんうんうん、
だからこの時になんか、あ、自分で音楽作れるやんって思って、うん、でなんかこうやり始めてて、で結構だから僕の場合はこうコンピューターにぶち当たるまではすごい時間かかったんですけど、
おー、なるほどね、うん、ただそうですね、同じように使ってる技術ってのは同じ背景にあって、うん、その鍵盤、いわゆるキーボード、シンセについてる鍵盤を弾いて、中でシンセサイザーっていう役割がまあ音を鳴らしてる、うん、で鍵盤の代わりにコンピューターが信号を送って鳴らしてるみたいな仕掛けの違いだったんですよね、うん、で僕はそのコンピューターの方から出会ったし、ケイティさんはシンセサイザーの方から出会ったって感じですね、鍵盤から出会ったん
ですね。
そうですね、1人8役ぐらいしますよね、あれね。
あ、そうそうそうそうなんかすごくいいもので、実は結構 EOS に関してはずっと手放さないで、この映像の仕事を始めた時も、うん、ずっと僕の SE を鳴らしてくれるマシンとして大活躍してたんですよ。 あれ飛行機も飛んでくれるじゃないですか。
飛びます飛びますちょうどあの時代から飛行機の音とかもね、うん、シンセサイザーリアルになったんですよね。なんかそれまではね、な
か
な
か犬も鳴くし
犬も鳴くし列車は走るし、ね、うん、
ブレーキキーボード打てるしみたいな
足音するしみたいなね、
うん、だから僕の楽器っていうイメージでは B500 っていうのと出会ったのかなと思いますけどね。なんか他に、うん、松尾さんって最初からもうそういうコンピューターが楽器だと思ってますよ。
入り口はそうですね、まあ、ほんと小さい時の話をすればそれこそエレクトーンの、うん、まあ、エレクトーンって言っちゃっていいのかな、まあ、あの電子オルガンの、ね、はいはいはい、教室行ったりとかって背景は多少あるけれども、まあ、全然間は空いてて、やっぱもう一度その高校生の時にコンピューターミュージックっていうのにドバーッと出会ったというかね。
なるほど。
なぜかあの日に楽器屋さんになぜ行ったのか本当覚えてない、途中覚えてないんですけど、あそこで出会ったっていうか。そうか、
今もう本当楽器って、うん、はい、だんだんだんだん楽器の方がどんどんコンピューター化してるじゃないですか。
そうですね、スマホの中とかね、うん、あのタブレットの中に楽器がいたりしますからね。
そうかそうか、だからもうどっかでコンピューターと楽器っていう垣根はどっかなくなってたんだろうね。
なくなってますね、
うん、だからもうコンピューターだとか楽器だとかっていう風なじゃなくて、うん、自分が音楽のために使えばそれは楽器だと。
そうですね、
いう風に言っちゃっていいのかな、
まあ、例えばの話なんですけど、うん、その楽器に出会うっていう瞬間をね、うん、を思い浮かべていくと、例えばそのスマホの中の楽器を触るのが人生初めての楽器だっていうお子さんもひょっとすると今いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね、うん、
そっかそっか、
リアルな鍵盤弾くよりもリアルなこうギターの弦を弾くよりもスマホの中の弦弾いてたみたいな。
なるほど ね、
全然ありだと思うんですね。
そっか、なんかそう思うと、なんか僕はやっぱり最初にギターを手にした時、初めて僕は楽器を手にしたって思ってたんだけど、うん、実はもっと前から楽器は手にしてたのかもしれないね。そういう意
味かもしれないですね、うん、
そうかそうか、なんかそうですね、まあ楽器っていう感じでずっとコンピューターと向かい合ってきたと思うんですけど、うんうん、なんか基本的にどういう感じにこう向かい合って、なんか松尾さんにとって楽器ってどういう存在だったんですか。
楽器ってそうですね、僕からすると、うん、楽器と楽器を弾く人の役割って、僕弾く人の役割とか、ね、演奏する方は全然やっぱテクニックないので、うん、そっちの世界いけなかったんですけど行ってないですね。なんですけど逆にその演奏することっていうのと音を鳴らして音楽を弾く制作するっていうことが、うん、これコンピューターとか先ほどの、ね、シンセサイザーとかの登場でスパッと役割分けられるようになったんですよね。
なるほど。
演奏できなくても音楽は作れるとか、それまでほら演奏できないと曲作れないになるじゃないですか。
楽しいですよね。でもね、
楽しい楽しい、うん、もう本当にね、弾いた通りじゃなくてね、思った通りに打ち込んだら鳴るっていうのはあの時衝撃でしたね。
僕も最初は弾けなかった楽譜を一生懸命打ちました。
打ちます打ちます
で弾かせて喜んでる。
たまにそう中学生ぐらいのね、音楽の教科書引っ張り出してきてね、うん、この点なんだみたいな、ね、うん、アクセントこれかみたいなとか、ね、
そう楽譜もその時しか読んだことない。
そうそうそうそう。その時音楽のテストやってくれたらみたいな感じ
ですよね。そうですね。打ち込みのために一生懸命読んで、
そうそうそう。
でこうこれは四分音符だな、四分音符って設定して、
設定してね。三手ついてるとこれ三連符はいくつで割るんだみたいな感じ
ですね。そうですね。だからそれでようやく楽譜を覚えるという。
そうなんですよね。どっちが先かみたいな。でもね、うん、今ってそっちが入り口が先になる可能性はあるんですよね。なんとなくぼーっと思ってるんですけど、はい、本当にその音楽の入り口ってさっきのスマホから始まって、
そうかそうか、
リズムゲームが最初の楽器っていう子もいたりするかもしれないですね。
なるほどね。あ、リズムゲームね、
うん、
それはちょっと深いね。
深い、課金しまくったとかね、
うん、音ゲーでも音楽やってんのと変わんないもんね。
そうそうそうそう、うん、
そうかそうか、
音ゲーでデビューみたいな感じね。
思いのほか結構こう楽器 きっていう話をしようと思ったけど、思いのほかなんかちょっと音楽にこうもっと子どもたちを向かわせるためには何をやらせたらいいかっていう意味ではすごい
面白いですね、うん、そういうテーマね
面白いなと。
結構普段そういうのぼーっと考えながら生きてますね、う
ん、あいいですね、はい、なんか今日はねなんかこうこの後半もね楽器の話をいろいろやっていきたいと思うんですけども、ここでちょっとお便りが来ているので読んでいいですか、ラジオネームカップマンさんからです。メッセージ、ケイティさんこんばんは。今夜もいい感じに噛んでますね期待大です。あまあこれから頑張って噛みますよもうちょっとな感じでね結構噛みながらやってるっていうか、僕はちょっとあの歯がね抜けちゃってそれちょっと喋りにくいという話もあって、もう一つ、お便りいただいてます。ラジオネームセナチュンさんですね、打ち込みって名前はたまに聞きますが楽器だったんですね。一台でさまざまな音が出るってそれこそ難しそうですけど よくいろいろ弾けるようになりますね。あそうそうそう、あの僕もね本当にあのセナシュンさんと同じで、打ち込み楽器っていうイメージは全然なかったんですよね。でも今日聞いて松尾さんに聞いたら、あ楽器だわっていうふうに思いました、うん、もう一つ、レディオネームさなゆかさんです、私が唯一持ってるのは楽器はピアノで、昔は時間を忘れて弾いてたんですけれども今は実家で眠ってます。久しぶりに弾きたくなりました。いやね、ピアノをやってる女の子なんかすごい羨ましかったよねなんかあのピアノにやってる子になんかこう聞いてもらいたくて一生懸命ピアノを練習したけど弾けなくて結局イオスに弾いてもらう、
イオスに弾いてもらう
という感じでしたけど、それではねあの後半もちょっと楽しみにしていきたいんですけども、ここで1曲聴いていただきましょう。昨年のラジオドラマではですね、作中のバンドメンバーとして一緒に演奏させていただきました、ザ・カイエンズの Stuck in My Life です。
そして精神弁財天と友人に守られしこの証、少子化日本に憂う神々の意志と慈悲、まだ間に合うぜ夢破れし日本の若者よ、今この胸に引きずる国の象徴、忘れかけた痛みと風潮、思い出せよ威厳な感情、時代を変えるために散った幕僚、時代に消えた先駆者の輪立ち、無駄に埋めたアスファルト東京、思い出せよ支配の日々を、奮い起こせ今ここに来るよ。 I'm stuck in my life and lost in my voice, can you find your way back from here?I'm stuck on your eyes, I'm losing my mind, can you find your way back home? Yeah, you guys, we're given someone to make us mad. 簡単に地上が僕を殺す、緩んだ情熱が日々を明かす。 You guys, we're given someone to make us mad. 冷め切った街が僕を笑う、許し合いの旅が日々を笑う。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
今月の匠、このコーナーでは毎回ゲストさんと一緒にあらゆるジャンルの匠を紹介して語り合おうというコーナーですけれども、今日の匠のテーマ、珍しい楽器ということでやらせていただきます。僕ね、松尾さん今日お呼びしたイメージなんですけど、あの変な楽器持ってる人ということでね、あの変な楽器って僕匠にどうして隠せたかっていうと、楽器愛がね素晴らしいなと思っていてなんかこう楽器が好きな人がやっぱ作ったんじゃないかなっていうのが あるんですけど、僕もねやっぱ音楽やってるといろんな楽器気になります。もう楽器屋行くたんびにいろんなの触るし、でもういろんな珍しい楽器とかも出会ってるんですけど、なんかそういうなんかこう使ってみた人の視点とかね、作った人の思いとかそういったものも含めて今日ちょっと話をしていきたいなというふうに思いますけれども、うん、まあ今日ね多分ラジオだから見えないと思うんですけども、うん、松尾さんねこういろんなもの持ってきてくれたんですよ
持ってますね
変な楽器を
うちにある中で多分これが一番マニアックだろうなと思うの持ってきました、う
ん、なんかね、うん、まず僕一番最初にね渡されたのがねエレキウクレレでも僕ちょっとほらこんな音、うん、って感じのなんかこうエレキウクレレってなんかあんまないよね。
あんまないですね、うん、でもこれが僕初めて買ったウクレレだったかも。
これウクレレって言うんですか。
ウクレレ
なん
です
なんかもうボックスでめっちゃかっこいいんだけど
スピーカーついてますね、
うん、いやこういうのがねなんかこう松尾さんいっぱい持ってるなっていう風にイメージはあるんですけど、うん、楽器っていうさっきね、うん、定義言っちゃうともうすごい何でも楽器やなっていう風になったので、はい、もうちょっといろんな話をちょっとしてみたいと思うんですけど、はい、僕がね、出会った楽器の中ですごくすんごいずっと欲しかった楽器があって、はい、テノリオンってご存知ですか。
テノリオンありますね、うん、マトリックス状にこうスイッチがいっぱいあってその上をね、そ
う
そ
う多分みんな分かんないと思うので、テノリオンって調べて、はいはい、ポンって表示してみてこれ楽器って思うから、
楽器かいみたいな顔ですよね
ほんとあれ DTM の基本中の基本だよね。
そうですね、マトリックスってのは実はね、うん、いろんなリズムを打ち込んだりするときに使うんですけど、
16個かける16個、16かける16、
はい、小節を分割してみましょうみたいなことですね、うん、
あの楽器がずっと欲しくて、はい、で僕本当にベーシストっていうねお題を与えられた時に、うん、これテノリオンでやった方がいいんちゃうかっていう曲がすごいいっぱいあって、なんかいつか買いたいなと思ってるんですけど、はい、今もまだ売ってるんですかね。
いやもう確かね、もうあれは現行商品じゃなかったと思うんですよね、うんうん、でも確かアプリで出てるんじゃなかったなと思うんですよね。 iPad アプリみたいなやつで、でもあれ出たびっくりしましたね。結構いい値段するんですよね、うん、出た時は。いや
結構高かった、
高かったですよね、
うん、すごい高かった。
そうなんですよ。
でもね買えなかったけど、でもテノリオンの発表会は見に行って
るんですよ。見に行ったんですか、はい、おお、ね、時代的にちょっと早すぎたかも、
うんうんうん、
今やっぱこの 2,3 年ぐらい出てるとおおっていう感じのねセカンドインパクトあったかもしれないですよね。
そうかそうか、
うんうん、っていうのがいっぱいあるんですよ多分電子楽器って、うん、この時に出てたらみたいなのが。
あの後なんか、ま、多分マニアックな話になっちゃうんですけどケロリ感とかありました
よね。テノリ感、
あケロリ感、
ケロリ感それは知らない。
知らないでしょ、ワンダースワンで出てたね
知らない、匠返上ですねケイティさんが匠だみたいな感じですね、
まあ、ちょっとそれも調べてみると出てくるかもしれない
で、
ね、
へ
でね今日ね松本さんも楽器持ってきてって言ったらなんかね目の前に四角い箱持ってきたんですよ
これ楽器かいみたいな、
なんだこりゃっていう感じなんですけど、ちょっとこれ何なのかちょっと説明してもらっていいですか。
そうですねこれ、うん、はい、いきますね。これね、うん、有名な楽器じゃないと思います、
うん、
でねローランドってメーカーが出したスタジオ M って書いてあるんですけど MV30 っていう型番なんですけど、僕学生時代にこれ買ったんですね、うん、1992年ぐらいに発売されたんじゃないかなと思うんですけど、
はいはい
はいはい、何かっていうと一つの中でさっき言ったシンセサイザーが入ってるのと箱の中にシンセサーが入ってるんですけど、うん、ただ鍵盤はありません、
はい、
その代わりこの横にですねレジ打ちキーみたいなテンキーがついてて、うん、でまあ、ここでまあ打ち込みをカチカチカチカチとやって曲を作って、はい、でこれ一回鳴らしちゃうっていうやつなんですけど、うん、まあ、音も実際ねこう鳴らすことはできるんですが、うん、まあ、鍵盤をつないで、まあ、鳴らすっていう感じのものなんですね。で、これがなんで変なのかっていう、
うん、
実は電源入れて、
うん、
出てくる画面がプリーズインサートシステムデスクって出てくるんですよ、
はい、
すいませんちょっと噛んじゃいましたけど僕も
システムデスクでしょ。
フロッピーディスクを入れろと
フロッピーでしょ
入れろと、フロッピーディスクドライブがついてるんですかね、はい、で入れないと音が出ない、
うん、
で今さっきこの番CM の後始まった後に読ませたんですけど、だって30秒ぐらいフロッピーをガチガチガチガチガチガチ読んでてようやく今ピアノの音色を選ぶ画面
ですからね、はいはいはい、
そういう感じの楽器なんですね。
なるほどね、
はい、
なんか立ち上がるまでに時間かかるね、
ま、時間かかりますねだけどこれまあちゃんと意味があって、はい、実はこのフロッピーディスクにシステムが入ってるってことで将来的にはいろんな機能が追加できる可能性みたいなのがこう語られてたんですよ、
なるほど、
発売された時にね。 でまあ今使ってるディスクバージョン見ると 1.0 のままなんですけども、うん、こういう本当にまあコンピューターと同じような構造をしてて、ね、で音が出るっていう風なシンセサーがセットになってる。
音鳴るんですか？
音鳴りますねこれね、うん、今読まなきゃいけないのをそういえば忘れてましたけども。
はい、あ、読み込むのね。
読み込むんですね、うん、フロッピーから曲があって曲のインデックスが出て
なんか懐かしい感じするよね。フロッピーで、そうそう、フロッピーが読み込んでガッガッガッガッガッガッガッって音が
してる。そうそう、フロッピーってでもそうですよねもうなかなか見ないですよね、うん、そもそもね。
なんつなるコッコッコッコッコっていうのかな。
コッコッコッコッコって言いますね。言ってますね、
うん、そうそうそう言ってます
よ。言ってますよ、コッコッコッコ言ってますね、
うん、
で読み込みが終わると
中に人がいるんじゃない、ここ
なんか本当に人でね、人がなんかで働いてる。お、なんか音鳴ったね。
おお。っていう感じのね、リアルの音が。
あ、すごいすごいすごい。
音はリアルなんですよこれ。
すごいね。
はい。
なんかちゃんと演奏してる感じ。
だ皆さんがそのカラオケに行くと鳴ってる、はいはいはい、カラオケの音源って実はこれと同じような技術なんですね。
なるほどね、
はい、でカラオケ並みの音が、ね、これも鳴るような、それの仕掛けの先祖ですね。
なんか懐かしい感じの音がするけど、うん、でも今でもこういうちょっと古臭いっていうか、
そうですね、
古臭いシンセって流行ってるじゃないですか。
ありますね、
うんうん、
これでも、ね、それよりはもう少し新しい世代ですね。
あ、そうなんだ。
リアルっぽい音も出せるっていうやつで、うんうん、はい、サンプリングっていうのが使われている技術のやつなのでね。
前半で僕あの EOS B500 って言ったじゃないですか、
はいはいはい、
僕最近あの子供のために1万円ぐらい の、うん、あのキーボード買ってあげたんですよ、
はいはいはい、
それに EOS の B500 の音源全部入ってるんですよ
確か EOS が当時ねあれ15万いくらしてましたから、うん、それが多分10分の1ぐらいになってですよね。
そう、1万円ちょっと1万3000円とかでなんかくるくるくるくる回してたらだんだんだんだんこうあれこれこの音聞いたことあるぞみたいな音があってでなんかそのうちまたさっきの話じゃないけど飛行機の飛ぶ音があってお
ーっていう、
うん、ゴーって音があって
使ったみたいな、
あ、これやったわこれ犬もあるだろ犬もあったあったみたいな感じでやっててなんかそれみたいな感じのなんかこうシーケンサーの部分とかも全部これに入ってるでしょ。この
そうですね、音、はい、音鳴らすその音を演奏するための手順というかね、こう弾きます8分音符4分音符ってずっと音程と一緒に入ってるんですね。一本鳴らす
の。なるほどね、はい、あ、これはでも今なんか DTM とかの走りでしょ。
走りですね、
うん、
今これを全部パソコンの中でやっちゃうんですよね。 DAW って言って DAW って言うんですけどね。
そうかそうか、あのみんな DAW ってもうこれもね調べてみてね本当にあのコンピューターで音楽を作るっていうと昔はなんか打ち込みとか MIDI とかっていう言葉があの主流だったかもしれないけど今はみんな DAW っていうね。
DAW デジタルオーディオワークステーションですかね
正しく、
はい、
素晴らしい、いい先生ですね
、
なんかそういうあの DAW というものをですねあの使って音楽を作るっていうものがこういうなんかこう箱があったから生まれたってこと。
そうですね、
うん、
まあ、思想としてはそうですね、箱の中からまあパソコンの中へっていう感じで。
なるほど。
でもやっぱ箱があるのはいいんですよね。
なんかね見た目がねかっこいいんだよね。
そうそう
なんかこうあと後ろになんか書いてあるさこの カード、はい、音源カードっていうのかな。
はい、そうですね、うん、こういうの挿して音を増やしたり。
これ何の音源ですか？ギターと。
ギターですね、ギターの音とあとはまあ、うん、システムについてた基本的な音が入ってるのとかセットなんですよね。
なるほど。
2枚刺さるとか。
ギターはね音源刺さないといい音しなかったんだよね。
そうなんですよ、ね、ギターは昔からね課題なんですね、こういう打ち込む程度、うん、リアルにやるための。
そう、でもそれでもなんかギターっぽく聞こえないんだよね、うん、これがやっぱギターは弦楽器はやっぱ弦で弾きたいなって。
そうですね、
うん、
あのダイナミックにこう音がどんどん変化するんですよね、
うんうん、
弦とかあとはまあウィンドとかもね、バイオリンとかもそうですけどね。
そうかそうか、
なかなか。でもまあ最近はどんどんどんどん良くなってますんで。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。なんか本当に面白いものを持ってきてくれてありがとうございますまた他のねあのラジオでまたこう他のものを持ってきてやってもらいたいなっていう気がしますということで、以上匠のコーナー、ありがとうございました。ここではもう一曲聴いていただきましょう、こういうシンセサイザーサウンドがすごく似合いそうなこの曲です。スローデイブで Song for S&D。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
はーい、あっという間でしたけれども、エンディングのお時間です。もう本当にあっという間でしたね。松尾さんどうでした今日？
いやーもう一瞬でしたね。もっと話したいことあるんですけども、
多分ね、今日ね、いろいろと打ち合わせしてた時にもうこれじゃ語りきれないぐらいあったんで、もう毎回そうなんだけど、また来てくださいね。
わかりました、ありがとうございます、呼んでください。
いつかね、おかわり大会やるっていう話をしてるんでおかわりの時また呼びたいと思います。
はい、
はい、それでは今回のゲスト、非常に楽器オタクを発揮してくれました、フリーランスエンジニアの、松尾浩二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどんどんお待ちしております。また映像制作に興味のある方、和田屋で検索をしてみてください。何でも相談に乗ります。それでは、ケイティの匠の時間第10回目放送、これで終了なのですが、実はですね、最終回と言いましたけれども、来月からですね、私の、持ち週が変わりまして、第2週の、2枠目21時30分からという形になりますので、よろしくお願いします。はい、ここまでのお相手はベースよりも本当はギターが大好きな KT がお送りいたしました。この後は CM を挟んで22時より、スナシュンのバズラジをお届けいたします。それでは、間違いないように、最終回と言いましたけれども、今回では、来月もあります。第2週の、4月11日の21時30分からお会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365 Now of Air。